それではですね、今回も引き続きしげさんの書籍決算分析の地図の話をしていきたいと思うんですけれども、前回までで話したように、実は私この本をレビューという立場で先に読ませていただきましたということをお伝えしました。はい、こちらこそ面白い本を読ませていただいてありがとうございますというところなんですけれども、まあ、実際私が、初めて読んだ読者の立場で、まあ、どんなことを思ったかみたいなことをお話ししつつ、まあ、多分、その、何でしょう、読者が著者に質問するみたいな感じになるかなと思うので、はい、まあ、その辺を、はい、お話ししていくと、まあ、この、何でしょうね、別に、その本そのものを、別に詳しく紹介するっていうのは、まあ、それは本を読んでくれればいいので、はい、はい、読者の感想みたいなところを、でお伝えできるといいかなと思うので、はい、そんなお話をしていきたいと思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、私が、まあ、予備知識あんまりない段階で読んでた中で、まあ、何を思ったかという話なんですけれども、
はい、
ですね、まあ、この7つの定石というところと、もう一個、企業情報マップっていうのが、まあ、この本の軸だなというのは、それは、初めにとかを読んでて、まあ、なんとなくは分かったんですけれども、
はい、
そうですね。まあ、この企業情報マップっていう、まあ、これもですね、言葉だけで説明すると難しいんですけど、まあ、なんでしょうね。はい、まあ、その企業に関する一次情報っていうのは何があるんだということと、どこを見るかっていうポイントが、まとまってますというものになってて、
はい、
で、これは確かに、こういう形でなんか私が今までビジネス、経験あったり本読んだりした中であんまりこういう話をしてる人はいなかったなと思ったので、
ありがとうございます。
これがまず、はい、結構新鮮だなというふうに一個は思いましたというのはありますね、はい、で、あと、まあ、もう一個としてその7つの定石って書いてあるところなんですけども、これなんかね、さまつな話かもしれないですけど、この7つの〇〇って、この前回までにも話が出た、まあ、本とかでよくまとめがちな何個の何々なんですけど、
はい。
定石っていうのって、なんか意外とありそうでなかったなと思って、そこかよって言われそうですけど、ちょっと個人的にはね、面白いなと思いました。
あ、定石なんだっていう。法則とかね。法則だから、そうそうそう。使うからね。
法則とか、なんか、なんでしょう、武器とか戦術とかアプローチとかそういう言い方が多いと思うんですけど、
はい、
なんかね、定石ってなんで定石なになったのかなっていうのを私はすごい思って、あ、ごめんなさい、なんか中身よりはワーディングの方が、はい、と思ったんですけど、まあっていうのがね、初めにのあたりを、はい、まあ、読んでて思いましたというのがあるんですけど、はい、ちょっと今私が触れたあたりで何か実はねみたいなのがあったら教えてほしい
です。
ああ
、そうですね、7つの定石については、はい、もう私がカッコ仮だったんですよ。7つも仮だし定石も仮みたいな。ただ、この本をルールとしてエッセンスでやればこうかなってバーッともうほんと適当にまず考えて、
うんうん、
7つの定石で、定石は、うん、私がまあ将棋が結構好きで、まあ将棋ってやっぱ定石ってあるじゃないですか、こうするもんですよみたいな、でそれの言い方かっこいいのと、
はい、
大の大冒険で、
はい、
まさきさん、はい、ポッドキャストやられてますよ、長年ね、
はい、しげさんにも出ていただきましたけど、はいはいはい、
大の大冒険で定石だぞみたいなあるシーンってなんか覚えてます？
え、やばい、ちょっと大の大冒険のポッドキャストやってるくせにちょっと今パッと出てきません。
あのね、なんかね、じいさんが定石だぞって言って可愛い女の子が定石だぞってかなんか言う。
チェスですね。はいはい。ネイル村で、はいはい、はい、長老が、
はい、
誰かとチェスをしてるシーンありましたね。ありましたありました。
で、あれ、どういうシーン、あ、何の定石の話したんですっけ？なんか多分本当は戦いのシーンのなんか思い、マームかなんか思い出すシーンですか？
あれです、あれです。ですね、はい、マームが、まあ、バーンパレス突入して、はい、アルビナスと戦うときに、アルビナスが本気を出したらものすごい速度で、
はいは
い
は
い、もうマーム手も足も出ない感じだったんですけど、はい、なんで、はい、でもこの人、このハイスピードずっと封じてたんだろう、みたいなときに、その、はい、 昔自分の村で、はい、チェスをしてた話を思い出し、で、その長老が、はい、いやいや、クイーンっていうのは機動力があるけど、あんまり突撃しちゃいけないんだよっていう、それが定石だから ね、みたいな、はい、そんな話でした。
そうですよね。で、アルビアスってそのクイーンっていうね、チェスのあの、クイーンをモデルにした、はいはい、
最強の駒ですね。
駒ですね。はいまあ、キングよりも動きますからな、うん、でクイーン、うん、それでそうそう
一番強い駒ですね。
長老が定石だぞって言って小さい女の子が定石だぞみたいなことを言ってるシーンが あるじゃん、ね、今おっしゃったそのシーンです、
はい、
あれは子供の時私も小学生の時ジャンプで大の大冒険読んでたんで、
はい、
めっちゃインパクトあったんですよ
マジっすかおもろ、
はいはいはい、そうだからもう中学生の小中学生の記憶です。
はいはいはい、
定石大事なんだなみたいな、やっぱそういう、
なるほど、
何事にも定石っていうのがあるんだみたいな。でまあそれって例えば勉強でもやっぱそれぞれある 人によってあるじゃないですか。復習を何度もするとかそういう、
はい、
仕事もやっぱそういうのってなんか、まあ、人によって違うんですけど、
はいはい、
まあ、勝ちパターンに近いこうやればうまくいくなみたいな、その過程の中でいろんな当然失敗を経た中で生き残ったものが定石になるわけじゃないですか。
まあそうですね。
はい。でもちろん定石通じないケースもあるんですけど、
うん、うん。
まあそういう言葉として、まあ定石こうだよねと、でもこうだよねっていう言い方もできたりする中で、
うんうん、なるほど。
手張りで言うと手なんでやっぱ定石って。まあ歯、当然、定石を歯取り使っていくのはあるんですけど、
うん、うん。
その手をまずはしっかり描きたいっていう意味で、
うん。
定石っていう表現にしましたね。
なるほどと今思ったんですけど、僕はちょっとですね、今一個すごい気づいてしまったんですけど、はい、
どうしました？
ですね、
はい、
いや、しげさんのこの、はい、決算分析の地図の書き方の定石って、はい、定まるに石って書いてあるんですけど、
はい、
将棋の定石は定まるに即席の席で言うことの方が多くてですね。
あ、それね、大丈夫です。それはね、あの、抑え
てますから。
あの、いや、それは、ちゃんと検索
して。囲碁は、定石の石の方なのはわかるんですけど、はい、将棋ってどっちなのかなって今思ったんですけど。
これね、両方あるんですよ。両方。
あるんですか？
あ、書き方両方ありますね。
へぇ、
はい。
将棋も大丈夫なのかな？
これ将棋は、定石っても石って、あ、でも将棋はやっぱ定石の石ってこの足辺の、足跡の方の。
そうなんですよ。そうなんですよ。足跡の方なんですよ。だから僕は将棋好きなので、しげさんの本読んで、それ思ったんですけど、でもしげさん囲碁も好きなのかな、はい、きっとって思って、別にコメントしなかったんですけど。
これ一応私、定石を見誤ったらダメだと思って、一応調べたんですよ。ウェブで定石の意味を。
はいはい。
すると、こっちなんです。ほとんど石の方なんですよ。定石って出てくる。
ああ、そうですね。はい。もう ほとんどのケースは石だと思います。はい。一般的には。はい、
で、括弧、さっきの足辺の定石ってあったんで、そうですね、ちょっと将棋はその足の方を使うっていうのは正直そこまで知らなかったですね。
あ、マジっすか。そう、はい、あのね、逆に言うとね、将棋だけなんです、これ、本当に。
将棋だけなんですね、
はい。将棋だけは足跡の跡なんですね。
なるほど。はい、あれ、大の大冒険、じゃあ、はい、石の方でよかったんですかね、大の大冒険。
ね、それ今僕も、ちょっと気になって、漫画を掘り出そうかなと今、ふと思ったんですけど、
はい、
どっちだったかな。まあまあまあ、でも別に、でも別に本書において、囲碁か将棋かには言及してないので、これは特に問題はございません。大丈夫です。
全くね、
はい。
そこは言及してないです、確かに。
いや、僕はそこがですね、面白いなと思って、はい。
で、これは、
見ておりました。
正直その、原稿を書くときにも勢いで書くんで、そんな深い議論せずに、
はいはい。
別にルールでも法則でも何でもよかったんですけど、なんとなく定石にしたら、
うん、
そのまま何も言われずに通っちゃったんですよね。
はぁ。
で、他の人も何か聞いて、こういう感じで考えてる時で、別に何も定石に対して何、誰からも何のフィードバックもなかったんで、
はいはいはい。
もう、まさきさんおっしゃる通り、別に何でもよかったと思うんですよ。法則でも、で、はい、ちょっと、なんとなく思い入れのある言葉として定石を使ったっていう感じですね。
はいはいはい。はい、なるほど。あ、でも面白いですね。なんか、いや、今それを聞いて、この本の、それこそ、しげさんが、まあ、前回お話しされてた、本として読者にとって、ポイントをまとめて読んで、役立つようにするために整理したっていう、この重要なポイントである7つの 定石という部分が、はいはい、結構フィーリングで出てきたものがずっと誰も突っ込まずに最後まで行ってたという。そうです
。いや、本当そうですよ。
面白いなと思いました。なおですね、今、はい、ちょっと僕は手元で大の大冒険を読んだところ、はい、はい、クイーンはうかつに動かぬのが定石の石は石だったので、はい、大丈夫です。
はい、私の思い出はそっちから来てるんで、
はい、長老もチェスの定石っていうのはちゃんと石で書いてたので、問題ございません。
じゃあ石で正しかったっていうことですね。
はいはい、三条先生が石で書いてたので、じゃあそれが引き継がれているということで。
はい、それは完全そうです。
はい、はい、じゃあもう完璧です。問題ないです。
だって、まさきさんでさえもピンとすぐ来なかったコマですから、まあ、相当マニアックなコマっていうことですよね。
面白いですね。でも、はい、いや、なんでしょうね。なんか、しげさんのね、その、中学生とか小学生の時の思い出というか、インパクトを受けたものが、なんと今、ね、自分の仕事というか、まあ、ライフワークというか本格的につながってくるというやっぱあれですね、人は自分の何でしょうね、学びだったりこうインパクトを受けたものがアウトプットに影響してくるとい
いや本当そうですよね。やっぱでもこれ本当に冗談抜きでやっぱ定石っていう時には、私この大の大冒険のイメージでしたからね、うんうん、
なるほど、
はい。
いやー、その話は、まあ、本には書けないと思いますけど、どっかに書いといてほしいですね。どこだよって話ですけど。
いや、だから、まさきさんやっぱ、気づきとしても、やっぱ、なんで定石なつくっていう言葉なんだろうなっていうとこ、やっぱり、気になったわけじゃないですか。
いや、思いましたよ。
普通出てこないでしょ、はい、みたいな。
そう。
で、それは、まあ、将棋のところとか、大の大冒険。はい、はい。なんなら大の大冒険の先ですよね。その後、僕、将棋を。
そうですよね。
はい。学んだっていうことがあるんで、はい。
面白いですね。いや、もう、今回のこのエピソード、僕、そこ、いや、しょうもないなと思いながら掘った結果、はい、大変面白い話が聞けたので、
まさかのね、
よかったです。
はい、まさかの、なんか出てきましたね、泉がね。はい、
いや、面白いですね。いや、でもやっぱそういうのってね、やっぱり面白いですね。自分の中でこう影響してたものがね、出てくるというのは、はい。はい、
ありがとうございます。
面白いんで、ちょっと、でもまだもうちょっと時間あるんで、じゃあ一旦定石の話はそこに置いといて先に行くんですけど。
そうですね。はい。
はい。で、まあ、こっからその0章が終わって1章、2章、3章っていうところで、まあ、そのしげさんがちょっと苦労された PLBS キャッシュフローっていう、まあ、入門本だとメインになるんだけど、この中級者向けの本だとあんまり書くと飽きちゃうっていう悩ましいっていうところが、
そうですね、
始まってく、はい、はい、というところなんですけど、これですね、いや、読んで何を思ったかっていうと、最初に出てくる企業の例がオリエンタルランドとサンリオっていうことで、はいはい、なんか割と楽しそうな企業というところで、
はいはいはい、
割と、なんでしょうね、夢のある企業だというところで、なんか、硬い、それこそ硬いというか、まあ、それなりに難しいテーマは使ってるんだけど、なんか、使ってる企業がまずとりあえず楽しそうなところが出てきたので、読みやすいなって思いました。はい、っていう、どんな感想だよって話ですか。はい。
いや、
それは思いました。
今のただ論点はやっぱすごくありがたいなと思ってまして、やっぱ一章で扱う企業ってめちゃめちゃ大事だと思うんですよ。
うんうん。
やっぱそこで馴染みがない会社とか、うん、興味なければ、まあ、ちょっときついかなっていうのが思うんですよね。
うんうん、
で、例えばですけど、はいはい、新越化学工業っていう会社がありまして、
はいはいはい、
これ日本のですね、時価総額ランキングトップ10に入るんですよ。
うんうん。
なんで、めちゃめちゃでかいじゃないですか、新越化学工業。
はいはいはい。
で、企業としても時価総額高いんですけど、
うん、
みんな知らないじゃないですか、多分。
いやー、あんま知らないっすね。
で、これを、例えば一章に持ってきても、多分、ちょっと興味なくすなっていうか、
そうですね、はい、
今14位でしたか、14位でした
けど、新越の方には悪いですけど、まあ、一読者からしたら、はい、うん、どこだろうってなりますね。
はい。だから、いい会社、すごいいい会社ですよ。いい会社です。分析しかあるんですけど、はいはい、ちょっとやっぱ馴染みないし、
うん、
例えば一章で、トヨタとかでも、ちょっと、ありふれた感じといいますか。
うん、まあ、そうですね。ちょっと、ですよね。いや、それみんなトヨタ知って、てるんだけど、なんかおって思う感じはあんまないっすよね。
は
い、
なんかそ、うん、まあ、トヨタは私の本で5章で扱ってるんで、
まあ、
扱ってはいるんですけど、
出てはくるんだけどみたいな。 はいはい、
一章でなんかもっと面白い、かつなんかもっとそっからあ分析面白いんだなっていうところで、たまたま私12月にサンリオの記事をビジネスインサイダーでまず書いてたっていうのがあるん でサンリオ結構面白かったんですよ、はい、僕の中ですけどね、僕の中結構面白かった。でその対比としての、はい、オリエンタルランドも、まあ、みんな多分知らない人多分いないんで、
はい、うん、
でサンリオも多分知らない人多分いないんじゃないですか、サンリオを知らない人は。
まあ、でまあ、はい、そうですね、いないと思いますよ。てかまあみんなね、ハローキティとかなんとか、あのね、いろんなキャラクター、あのシナモロールとかね、ポンポンプリンとか、ね、まあみんな見てたりね、なんか近くでなんか家族とか持ってたりしますよ多分。
そうですよね。でそういうのもあって、うん、まあちょっと持ってきたっていうのがあって、でこれ私あのすごいなと思ったのが、まさきさんにレビューもらうときにサンリオといえばみたいなところで、ハローキティちゃんとかマイメロディ、クロミちゃん、シナモロールって書いたんですけど、まさきさんからクロミちゃんに対してコメントがあって、正式名称はクロミなんで、ちゃんはいらないんじゃないですかっていう
ので
コメントいただいて、いや、よかったなと。もう確かに全く言われないと気づかなかったですもん。なんの僕違和感もなくて、マイメロディ、クロミちゃん、シナモロール、グデタマみたいな感じで、
は
い、
なるほど、
確かになんでクロミだけちゃん付けなんだみたいない
やそうですね、ヤシゲさんの中で思い出でもあんのかな、
いや全くないです
けど
なんなら最近知りましたクロミちゃんを。
あ、そうです。
みんなちゃん付け呼んでますよね、クロミだけは。ちょっとわかんない、呼び捨てですか。
いや、わかんないですね。なんか音が短くてなんかちゃんついた方が言いやすいからですかね、わかんないですけど、うん、
マイメロディーはちゃんつけないじゃないですか、
長いからですかね、うん。マイメロちゃんとか言うんですかね。
あ、まあ、わかんないです。わかんないです。
ちょっと、はい。
でも、ググったら、クロミちゃんってみんなちゃん付けなんですよ。
なるほど、なるほど。
でも、それやっぱ言われないと気づかないんで、
ですね、
よかった。ありがたいなと思いましたね。はい、
はい、はい。なるほど。いや、でもね、はい、やっぱそうですよね。まあ、あの、それこそサンリオね、オリエンタルランドって、まあ、みんな一回は行ったことあるとか、ね、
はい、
グッズ買ったことあるとか、まあ、子供に買ってあげたことがあるとか、
はい、
そういう馴染みがある企業で、
はい、
まあ、かつ、今回のこのポッドキャストの中で、まあ、それこそサイゼリアとか、まあ、スタバとか出ましたけど、はい、まあ、はい、そういう企業でも、しげさん、別にかけたのかもしれないんですけど、ただ今回のこの、まあ、主目的は、PL の、
はい、
比較というかを通じて、まあ、PL って何なんだとか何がポイントなんだっていうのを伝えるっていう意味で、やっぱこれオリエンタルランドとサンリオっていうこの対比構造が、まあ、すごいちょうど良かったというかっていう判断をしたってことですよね。
そうですね。あとコロナも挟んでましたんで、やっぱオリエンタルランドコロナでめちゃめちゃ業績悪化しましたから、
あ、
まあ、そういうのも含めてやっぱすごくなんかいい、まあ、いいなって言いますか、うん、
まあまあまあ、題材としては、
ね。題材として分析の違いがあるなというところはあったかなと思いますね。
はいはい。うんうん、はいはい、いやー、なるほど、そうですよね。はい。で、まあその先に進んでいく中で、まああの、別の企業として出てくるところで、まあ任天堂とかも出てくるんですけど、まあ、
そうですね、
はい。まあ私は遠い昔任天堂で仕事してたこととかもあったので、はい、はい。まあまあなんかあの、あ、まあ自分の知ってる企業っていうのも もちろんあるし、まあ、それこそこれもね、読者の中で、まあほとんどの人が任天堂のゲーム絶対遊んだことあるわけだから、まあ、
そうですよね、
まあ、そういう意味でも、ね、はい、興味は湧きやすい。まあただこれはあれですよね、前のしげさんの本でも任天堂は出てきましたよね。
あ、そうですね。あの、2冊目の漫画の本でも、はい、一章出すからましたからね、うん。それも当時同じ意図ですね。うん、任天堂みんな知ってるでしょっていうので、わかりやすく扱ったっていうのですね。
うん、うん、
はい。
やっぱなんか、いや結構その知ってる企業にするって結構ポイントだなと思ってて、やっぱりね、この本でやろうとしてることってやっぱり結構、まあ難しいというか、一般の人にとって、その、日常扱ってる概念じゃないから、まあもちろんさ、中級者向けとは言いつつも、でもやっぱり中級者といっても、人によってその知識の偏りってバラバラだから、はい、まあ、わかんない話とかもいろいろあるわけで、そうなった時に、まあ企業なりプロダクトなりに、知ってるとか親近感があるとかイメージしやすいっていうことが、この読者の、注意を、本とか内容に集中させやすいっていうのは、これ非常に重要なポイントだ と思うんですよね。だから、あと、その後で出てくる企業も、まあ、ニトリと良品計画。まあ、良品計画ってあの、無印ですよね。
はい。はい。そうです。はい、
とか、まあ、これも結局みんな買ったことあるでしょっていう話なんで。
そうですね。
やっぱイメージつきやすいし、やっぱね、その後出てくる、まあ、エアビーとか、ウィワークっていうのも、まあ、まあ、ウィワークは使ったことある人ってどんぐらいいるかわかんないですけど、まあ、エアビーとかはね、それこそ昨今いるだろうし、あとスラックとかもね、出てきますけど、まあスラックだって今ビジネスしてたらみんな一回ぐらい使うでしょみたいな話とか考えると、やっぱり、はい、なんかそういった意味で、なんか想像しやすかったりするっていうのが多いのは、っていうラインナップでやっぱり、作っていくっていうのは非常に、はい、やっぱさすがだなと思いながら
読みました、ね。ありがとうございます。
はい。まあ、あと、がその序盤の3章のあたりとかで言うと、やっぱそのキャッシュフローの話って、これってね、特に昨今キャッシュフロー大事ですよっていう話っていろんなところで出てくるし、はい、まあ、しげさんもいろんな本とか記事とかでも伝えてると思うんですけど、はい、言ってもやっぱりまだ私含めてかな、多くのビジネスパーソンとかにとってキャッシュフローがどこまで大事とかどういうものかって、明瞭に分かって説明できる人多分あんま多くないんじゃないかなって正直思うんですよね。はい、うん、まあそれやっぱり日本の、はい、なんでしょう、ビジネスパーソンの歴史の中であんまりやっぱり重要性高く扱われてないからっていうのはあると思うんですけど、だからそのキャッシュフローのところも、なんでしょうね、あのパターン分けとかした上で、分かりやすく、まあ3つのキャッシュフローの種類だったりタイプっていうことをなんか説明してくれる。しかもまあやっぱ図が多いので、ね、それこそまあ定石の一つにその図示するみたいなのありましたけど、はい、はい、なんか実際その図を見ながらその考えていけるっていうのもやっぱり分かりやすいなと思ったので、やっぱなんかこの図をめっちゃ入れるっていうのってやっぱりすごく意識されたのかなっていうふうには思いましたね。
ありがとうございます。今回作図あるじゃないですか。でこれまさきさんにはコメントもらってるね、うん、原稿の時にもらったんですけど、
はい、
これ全部作ったんですよ、私で。で、パワーポイント、一旦エクセルで作ったやつをパワーポイントに移して、パワーポイントで編集者に提出するみたいな感じなんですけど、
はい。
まあ、200超えましたからね。まあ、ちょっと、まあ、正直きつかったですね、今思うと。まあ、ただ、定石の中でグラフ化するってもう出ちゃってるんで、
言ってますからね、自
分で、ね。活用せざる得ない。はい。実際やっぱでも、文字で見るより、絶対グラフで見た方が、100% 分かりやすいんですよ。どう考えても直感的に。
そうだと思います。はい。
ただ、私が実際いろんな企業の財務コンサルティングとか支援してるんですけど、社内報告のレポートの数字が、数字の羅列が多くて、グラフ使ってるケースあんまないんですよ、実際問題。もちろん会社によりますけどね、もちろん。使ってるとこもあるんですけど、やっぱそのちょっとしたことでもちゃんとグラフにしてやると、結局インパクトとしてどこ伝えたいのかがすごい分かりやすいんですけど、やっぱ数字でたくさん並べられてもこれ何が結局伝えたいのかっていうのは全く見えてこない、となるともう図紙を使うざるを得なくて、まあ、200以上の作図が入ってるっていう感じになってますね。
いやー、すごいなと思いました。だからね、本当それこそこの手の本って、まあ、本書くだけだったら文字でブワーって書けば、本としては別に書きましたってなるんだと思うんですけど、なんかそこに甘んじずにちゃんと自分の言ってる定石をちゃんと満たすために本でも書くし、まあでも実際それによって読者も、はい、すごくわかりやすくなってるって感じるので、いや、そこの200以上作った苦労というのは、はい、生きてるんじゃないかなというふうには私も読んでて思いました。
ありがとうございます。これの1冊目の話をちょっと交えると、はい、1冊目って新書の縦書きだったんですよね、ま
あ、
新書の縦書
き
です。
はいはいはい。
謎グラフはもともと40以上作ってたんですけど、
は
い、新書っていう性質上、図ばっかりの新書とか見たことないじゃないですか
ないですね、
うん、で最近図解みたいな本って増えているんですけど、
うん、
もう両極端なんですね。図解で、ほぼ図解で文字ちょこっとっていうパターンか、うんうんうん、
はいはいはいはい、
文字ばっかりで、私は新書だったんで、もともと40あったのを半分に削ってるんですよ、一冊目の本って、
うんうんうん、
40あった図を20ぐらいに、
はいはい、
で削ったやつは全部文字で表現したんですよね、本来図で作ってたのを、うん、で今回はその制限なかったんで何も言われなかったんですよ、
う
図を削ってくださいとか、
うんうん、
むしろ五章の ROE のところ、
うん、
唯一2ページ丸々文字だけだったページがあったんですよ、唯一。
ほうほうほうほう。
でそっから編集者ちょっと村上さんの文字ばっか続きすぎて飽きるんで図入れてくださいって言われまして、
へえ、
無理やり入れてるところが実は第5章にありますね。はい、まあ、それぐらいやっぱ図紙のところを意識した、具体的に言うと200ページから201ページのところ
なんです
けど、はいはいはい、ここはもともとなかったけど無理やり入れた図が入ってますね。
へえ、
はい、
面白い。すごいですね。なんか普通ってまあまあまあ別に普通、何が普通か分かんないけどなんか著者がそこまで図を作るってなかなか、あんまりどうなんですか、一般的なんですかね、あんまり結構稀なんですかね。
どうなん、でも最近会計本は大手町さんの本であったり、はい、あと矢部先生ですかね、決算書かけるビジネスモデル大全とか、あと斉藤先生のタイパコスパの会計かなんか、そういう本があるんですけど、そういう本もすごい使い増えてるんで、まあ大手町さんのやっぱあの PL のボックス図、 BS のボックス図みたいなのが、
お
やっぱあれの前後でもう会計の街ガラッと変わったと思ってますから、
はいはいはい、
その大手町さんの前後からやっぱあの図解がより増えた気がしますね、会計の。
うんうん、
昔からあったんですけど、よりそれが増えた感じですね。で、私もやっぱ当然そこは影響を受けてるというか、
はいはいはい。
やっぱ本当に、ちょっとね、正直悔しいんですけど、大手町さんの分かりやすいんで、
なるほど。
使わせてもらってるのはありますね。あ、参考向きにも入れてますけど、はいはい、なんていうか、はいはいはい、まあ、読者が分かりやすい方が優先せざるを得ないので、
うんうんうん、
大手町さんのやってることっていうのを私も、いくつか、まあ、引用した上で使わせてもらってますけどね。はい。
うんうんうん。いや、でもね、それもやっぱりしげさんがいろんなビジネス本だったり、会計本読んだり、まあ、その著者の人と付き合いがあって、たりして、はい、なんかそれを学んでどんどん取り入れて、まあね、自分がどうかっていうよりかちゃんと読んだ人に価値があるかどうかっていう軸でやっぱりね、本作っていかれようとしてたっていうことの、まあ、表れなんだろうなと思うので、いや、なんかすごいなと今。
ありがとうございます、はい、一応大手町さんには
聞いておりました、
僕ちゃんと言いまして、はい、いや大手町さん、はい、本当に大手町さんすごい良いと思ってますと、で僕の方もちょっと使わせてもらってますって言って、うん、あ、全然いいっすよって、全然使ってくださいみたいな感じだったんで、はいはい、ありがとうございますっていう、うん、そういう感じであります、はい。
なるほど。あれですね。はい、まあだから、いろんな人のつながりから本ができていったというのが今回、
そうですね。
話を聞いている中で、はい、はい。そのね、小中学生の時読んだ漫画もそうだし、なんかこの自分がこういろんな活動仕事をする中で接点持った人の本、いや、それこそね、さっき名前が出てきた梅田さんとかもね、しげさん接点ある方ですし、だ、はい、からやっぱそういう方の影響だったり本から取り入れたっていう、やっぱなんでしょうね、その地を受け継いで作られたのがこの本なんだなっていうのを今改めて、はい、お話をお聞きしながら思っておりました。
はい
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、今回もいい時間になってまいりましたので、はい、
はい、
この辺りで終わろうと思います。あともう一回最終回までありますので、はい、引き続き聞いていただけたらと思います。それでは、はい、今回もお聞きいただきましてどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、 Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。 Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。